藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろん、メンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は第82回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速なんですけれども、今日のご質問に入っていきたいと思うんですが、今日のご質問は美容ディーラーにお勤めの40代の男性の方からご質問をいただいています。私は現在美容室やヘアサロンで使用する美容商材を卸すディーラーで営業のマネージャー幹部をしています。ここ数年は大手ディーラーの値引き構成で取引先のサロンの単価を引き下げざるを得ない状況にあること、それからサロンを廃業するお店も増えてきたことから取引先も減り始めており、毎月会社の売上を前年維持することに苦労しています。そのため部下には新規開拓を指示しているのですが、新規開拓営業の経験不足からか営業マンのモチベーションが上がらず、思うような成果になかなかつながっていません。大手ディーラーに取引先を奪われてしまう次第です。なんとか局面を打開しようと何度もハッパをかけるのですが、うまくいきません。新規開拓をしていく上での良い方法というのはあるでしょうか。ご指導いただければ幸いです、というご質問が来てるんですが。
ああ、なるほどですね。
はい。
これはね、
はい、
やっぱあれですかね、自社商品ですかね。
ああ、オリジナル
というか。オリジナル作られたらいいんじゃないですかね。
なるほど。どうなんですかね、美容ディーラーさんでディーラーさんがそのオリジナル商品、シャンプーとかそういうリンスとか持たれてるとかいうケースあるんですか。
ありますよ。
あるんですか、なるほどですね。
で、一番あの問題なのは、はい、まあここに出てました大手さんだとか、
はい、
そういったところでこう勝負していくと、やっぱりこの値引き構成だとか、まあ資本のあるところに勝てないじゃないですか、ね。そういったところで切り口で入っていけれないもんだから、やっぱり新規開拓っていうのはまあ苦労されてるというか、難しいんですよね、営業の方たちは。
難しいですよね、はい、差別化する商品が、同じ商品を扱ってるんだったら、
そうですね、
それで新規っていうと、いやうちこのシャンプーいくらで買ってんだけど、じゃあお宅はいくらで入れんのみたいな話しかないですもんね。
そうです。もうどこどこが営業持ってきてますよとかね、そんな断り文句ばっかだと思いますので、
はい、
じゃあ何が起こるかっていうと、この相談の通りに、
はい、
既存の自分のお客さんである、まあ、何店舗か、まあ、お得意さんを回ってるじゃないですか、
はい、
そもそもああいうディーラーのビジネスだとか、まあ、要はルートセールスですね、いわゆるルートセールスしかやらないので、どうしてもそっちに逃げちゃいますよね。
そうですよね、
営業の方は、
はい、
それはわかるじゃないですか。僕もあの営業やってましたんで、新規開拓とその既存客の維持だったら、既存客維持の方がそりゃいいですよ。
それ楽ですからね、
そういう印刷業界も全く同じで、
うん、
そうなると自利品になっていくんですね。
うん、
私は自分のお得意先しか行かないので、
はい、
新規開拓やらないですよ。
うん、
だからモチベーション下がっていっちゃうんですね。
まあここに書かれてる状況ですと、新規はなかなか開拓できない、一方既存の得意先は経営者の方が高齢化とかで廃業されたり、あるいは大手から構成を受けてると、中には取られるっていうこともあるんだと思うんですけれども、そうすると新規は増えないのに既存の顧客が減っていくっていうことですが、当然目減りしていっちゃいます。
そうですね、はい、だから絶対自利品傾向にあるはずですよ、
はい、
うん、
だからもう新規を取っていくしかないわけですよね。
やっぱり新企業である以上、新規の獲得する、
はい、
なんていうのかな、 取り組みっていうのは一定はやらないと衰退してっちゃいますよね。でもう一つちょっと別の視点なんですけど、まあだから営業マンの方のモチベーションが上がると、はい、あ、それやると売れるよねっていう、
なるほど、
武器を持たさせるっていうのはとても大事、はい、それはまあ経営サイドっていうか、経営企画というかそういうね、
はい、
戦略のところでやらないといけないんですけども、
はい、
でその具体的なやり方はまあいますよ。大体その著名な美容室さんだとかね、
はい、
そういう人たちとちょっと共同開発するだとか、
ああなるほど、うん、
意見を受け聞いて、その人たちにね、どういうシャンプーとか、まあ、欲しいとかね、まあ、いろいろご意見を頂戴しながら商品開発していくということですね。
そうすると今のお取引先の中で例えばその地元で有名とかちょっとキーになるような美容室のオーナーさんに、
うん、巻き込んでね、
はい、今の、まあ、ナショナルブランドとか大手のシャンプーとかそういうので、
はい、
なんかこう不満がないかとかいうことを聞いて、うん、そういうことを取り入れて商品開発をする。
そうですね。で一番ね、
はい、
悩みとしてあるのは、
はい、
現場で、
ええ、
これ流通美容業界の美容室業界の流通ではちょっとご法度だと思うんですけども、
はい、
メーカーさんがもうどうしても流れているんですね。メーカー
直
あらゆるルートで、要は業務用のは普通は流通させないっていうなんか暗黙のルールみたいなのがあったんですけど、結構流れているらしいんですよね。
そうなんですか。美容室専用商品なのに。
そうですそうです。
美容室以外にも出ちゃって、
分かりやすい例で言うと斉藤さんが美容室で、なんか業務用のおすすめされるじゃないですか、じゃあどこどこのこういう、
はい、
まあ、ミルボンさんでも何でもいいんですけど、はい、ブランドを提供されるんですよ、大手のね、メーカーの業務用ですから、はい、一般流通してるはずないんですが、お店で例えばじゃあ3000円で買いましたと、そしたら安いのが売ってるんですよ、ネットで
そうですか。
それを言われると美容室はなんだと、
まあ、
ぼったくってのはみたいな高いなっていう風になっちゃうので、それを言われるのは嫌なんですよ。なんでじゃあそのディーラーさんの商品があったとしたならば、
はい、
他には流通して、まあ、させていなければないはずなので、
はい、
そういうこと言われないですよっていう風に言われるのは、
はい、
まあ、結構いいみたいですね。
うん、
セールストークになるというか、
あ、うちはまあ出しませんというようなことで、
そうですそうです。ただそうは言ってもディーラーさんって、まあでもディーラーさんになんだかんだで OEM だとかいろいろやってると思いますけども、
あ、そうですか。
基本的に化粧品のね、
はい、
等と一緒で、もう何でも作ってる工場は一緒だったりとかするわけですよ
そうです ね、
はい、やれないことはないはずなんで、そこで重要になってくるのは、まあね、この番組でも何回も言ってブランディングのやり方ですから、
うん、
作ればいいってもんじゃないんですけども、
そうですね、
きちっとしたブランド戦略にのっとった上で、自社の商品をね持つっていうのは、
うん、
結構在庫のリスクとかいっぱいありますけども、 そうですね、それでもやはり営業マンサイドにしてみたら、武器ないのに戦えって言われてもねみたいな話なんですよね。
うーん、それは確かに辛いですよね。
ただそう言っても工夫して入れる突破口とかあるはずなんですよ。で営業の方でもやってらっしゃる方いらっしゃるので、まあ、そういったことの別の切り口で言うと、やっぱモチベーションが落ちてるのも事実なんですね。
うん、そうするとまあ加藤さんがいつもおっしゃるようにこの営業マンが何人いるのか分かんないんですけども、営業マンの中で多分新規開拓がゼロっていうことはないと思うんで、
うん、
新規開拓してる営業マンもいるかも分からないので、
そうですね、
そういう今あるものを棚卸して、そのいいところ、じゃあその A さんなら A さんという営業マンがどういうやり方で新規開拓をしているのかとかいうのをちょっとヒアリングしてみるとかいうのも必要か
もしれないですね。あ、そういうものを共有するのもとてもいいことだと思いますよね。
はい、
あとはまあこれはランチェスター戦略みたいな話になってくると思いますが、
ええ、
やはりエリアの見直しだとかね。
なるほど、これはルートセールスの場合重要ですよ ね、
はい、ちょっと乱暴な言い方をしてしまうと、
はい、
やはり訪問頻度を増やせば必ず売り上げって上がるはずなんですよ、
はい、
だからそういう意味で訪問 の営業の効率性が悪い場合とかあるので、そこら辺は戦略的に見直す必要性があるでしょうね。
うん、まあ、加藤さんおっしゃったように、私も 新入社員時代にあのルートセールスをやってたもんですからよくわかるんですけども、はい、ある店にあの、まあ、新入社員であんまり行くとこないんで暇なんでこう、うん、よく行くわけですよね、
うん、
で課長から君の担当してるあそこの会社なんだけどちょっとあれ買ってもいいかみたいなこうちょっと打診があったんですね、
うん、
で君でなくてもいいのか、まあ、多分いいんじゃないですかねみたいな僕はあの人事異動っていうかそういう取引先の担当替えみたいなことを思わずに軽く言ったんですけど、
うん、
で先輩に変わったんですね。でも先輩忙しくてなかなか行けなかったんですよ、
うん、
そうすると訪問頻度が落ちるので、うん、やっぱ売り上げがガーッと減って
そうですよね、
うん、だからルートセールスっていうのは結構その営業マンその人に売り上げがついてるというケースも結構ありますもんね。
そうですね。その人の、はい、まあこれ数値化するの難しいんですが、まあ、よく7つの習慣っていうね本とかでも言われてます、うん、信頼預け入れ残高っていう信頼の、まあ、通貨があるとするじゃないですか、それがやはり高ければ高いほど、
うん、
まあ、売上にはつながり売上高と多分比例してるでしょうね、
うん、
なんでその信頼預け入れ残高を効率よく、ね、自分のテリトリーのところに預け入れ高を増やすにはどうしたらいいかっていう工夫が必要なんですけどね、
うん、
あとは戦術的なことですけども、例えばあの個人通信なんていう営業マンのフォローのですね、まあ、個人の営業マン向けのニュースレターというか、
なるほど、
そういった要するに個人のパーソナリティなことを書いて、
はい、
ちょっとしたそういう商品のアピールもし、今月のとか今週の新製品ですみたいなとか、
うん、
今週のおすすめ商品ですとか、
うん、
キャンペーンですとかいうのをあの最後の方に案内して、そういうニュースレターをファクシミリで、
うん、
自分の担当エリアのとこに、うん、なんていうのかな、月2回とかね接触頻度、訪問できないけども接触してるっていうのを増やすと、
なるほど、
まあ、訪問という時間をかけない、ガソリン代と時間がかかるわけなんですけども、
ええ、
それをしないまでもこう接触したような疑似接触っていうんですか、信頼預け入れ残高を増やすことは可能なので、
はい、
僕自身もあの星崎東海っていうね、
ええ
とこで営業やってたっていう話したと思うんですけども、
ええ、
今だったら絶対それやれますね、僕は営業マンだった
ら。なかなかルートセールスの業界で結構まあアナログじゃないですか、
はい、
そういうあのニュースレターとかそういうのやってるって あんまり聞かないですよね。
いや知らない、まあ知らないっていうのもありますし、例えば僕だったら700店舗ぐらいあったんですよ、対象となるエリア、
自分のテリトリー。そんなあったんですか、
ええ、
ああなるほど、
飲食店とか、
ええ、
うん、ほとんど飲食店ですけど、
うん、
そこにファックス番号を例えば聞いたとして、
うん、
で月2回とかね、
うん、
A41 枚送っても700円かける今ファックスっていくらですか。
まあ普通に送れば8円とか。
いやもっと安いですよ。
ああのケース多いと
あそうですか、
安いみたいですけど、
まあじゃあ7円6円、
まあ普通だとちょっと
最安で知らないですけど
8.5円、
もっと安いですよ、リスト持っておけば。僕は知ってるだけで6円はあると思うんですね。
あ、なるほどですね。
6円だとしたならば700件でも、4200円じゃないですか。4200円かける2回だったとしても8400円ですよ、
はい、
それ全テリトリーにセールスができるとしたならば、
それ非常にいいですよね、
はい、どっちにしたってルートセールスの方って皆さんこう名刺置いてくる、名刺と資料置くだけとかあるじゃないですか、よく
ありますね。まあその資料があまりあのちょっとカタログとかリーフとかであの読みたくなるようなものが少ないのがちょっと残念ですけど、
そうですね、はい、それだったならばファクシミでそうやってやってしまって、
うん、
そういうところから何か発生したところだと重点的なところはやはり肉弾戦で回って、
なるほど、
新規開拓ですね。
そういえばあの加藤さんのお知り合いのあのどんぶり館長の神田さんなんかはそういうのファックスでやってらっしゃいますもんね。
あ、個人通信ね、はい、やってます、やってます。
なるほど、まあ、そうすると、まあ、差別化、会社自体として差別化するにはそうオリジナル商品の開発っていうのが有効だということですね、
うん、
で、まあ、すぐできることとしてはそういうニュースレターみたいなもの、それからもうちょっと
個人通信ね、
個人通信、もうちょっと、戦略レベルとしては テリトリーとか営業効率ということをこう見直して、うん、あのライバルよりも訪問回数で勝てるようなテリトリーとかそういうことをこう考えるということです ね、 ですね。なかなかのルートセールスの場合こう担当がこう決まってるとあんまり移動距離とかそこまでこう考えられて設計されてるっていうケースは少ないと思うんですけど、まあ、そこを考えるのは非常にやっぱり重要ですよね、
うん、もう一つはあのやっぱりあの基準を作って、
はい、
この金額でやはり訪問する一つ一つ一品を納めるために訪問っていうのは効率性からすると良くないので、
はい、
まあ、そういったところは郵送に切り替えるだとかね、
あ、
要はそこら辺をあの基準を決めないと、あの先ほども申し上げた通りに、
はい、
営業の方っていうのは実は営業でなくてディーラー系の場合は、
はい、
配達
あの美容ディーラーさんは商品、うん、シャンプーとかは基本的に営業マンの人がお届けするんですか？
そうですね、はい、
あ、そういう意味で配達
なので営業の方は数字を上げるっていうところももちろんフォーカスされてると思うんですけども、お届けするっていうところがすごいコアな業務になっている可能性が多いので、
なるほど、
そこにやっぱりフォーカスして、まあ言葉悪いですけど逃げ道になったりとか
もそうですね。まあ体を動かすだけ考えなくていいと楽ですもんね。
そうです、だから、はい、どう考えてもじゃあ取引額がですね、
はい、
月間に数万しかないとか、まあね、に自分のコストがどれぐらいかかってるかってことなんですね、会社としてね。なんでやはり新規開拓を狙ってね、
うん、
やっていかないといけないと思いますので、そこら辺をでも会社の方でルールとか基準をつけない作らないと、
うん、
なかなか難しい。大枠でいいと思いますので、
うん、
あとは個人の裁量でやっぱり決めればいいと思うんですけども、うん、やっぱ数字を上げてらっしゃる方っていうのはそういうところはうまいですよね、逆に言うとね、
うん、
どうやって、訪問頻度の、まあ、戦略的にまだ競合に取られてるけども自分がどうしても口説き落としたいっていうところは重点的に回数を多くして、
うん、
ね、できるだけ訪問してとか、そういう方はもう金額が小さいところは本当に電話とかでフォローするとか、
はい、
本当に訪問頻度を減らして最低限のとこだけ行って、あとはこうリモートというか注文でやってもらうとかですね、そういうふうに使い分けていかないと限られた時間の中での成果を上げる方法じゃないですか、うん、そうですよね、そういうのある程度こうルールを決めなければいけないじゃないかなと思いますけどね。
まあ金額ベースで考えるのか売上で考えるのか、そういうあの訪問する訪問頻度というか、
そうですね、
その基準を考えることも重要だということですね。
これはあの美容ディーラーさんに限ったことではなく、ほぼこういったディーラー系というか、まあルートセールスの場合はもうほぼ共通ですね、
はい
はい、
わかりました。じゃあ加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。